お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙4章3節から25節と5章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙4章の学びをしていますが、3節。聖書は何と言っていますか？それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。パウロは最終的な権威として聖書に訴えます。彼が訴えることのできる権威は他に一つもありません。プリンストン神学校の神学の教授、ベンジャミン・ウォーフィールド博士は、聖書の権威について次のように述べています。聖書は神様の御言葉であって、聖書が言っていることは何でも神様が言っておられることである。聖書が神様の御言葉であり、神様が語っておられるということを本当に信じることはとても大切なことです。パウロはこの書簡の中で約60回も旧約聖書の中から直接引用しています。この節の引用はもちろん創世記15章6節からのものです。創世記15章6節には次のように書かれています。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。ここでパウロは聖書の言っていることに耳を傾けなさい。神様がご自分の御言葉の中であなたに話しかけているんですよと言っているのです。ここには、それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとありますが、神様はアブラハムの子孫は星のようになるという約束の確認をされた以外には、何の保証も彼にお与えになりませんでした。言い換えれば、アブラハムは単純にその神様の約束を信じたということです。彼はありのままの神様の御言葉を文字通りの意味にとり、安心して頼りました。ニューエールはアブラハムの信仰について次のように述べています。嘘をつくことのできない誠実な神様を信じるアブラハムの側には何の名声も功績もなかった。名声は神様のものであった。アブラハムが神様を信じたとき、彼は何もしないで人間がすることのできる唯一のことをした。つまり信じたのである。神様が意見を言われ、約束をされ、そして神様がそれを成就することを受け負われた。アブラハムは自分の心の中で神様が真実を語られたと信じた。ここには何の努力もなかった。アブラハムの信仰は行為ではなく態度であった。彼の心は完全に自分自身から神様と神様のお約束に向けられた。これで神様は自由にその約束を成就することがおできになった。信仰はアブラハムによる称賛に値する行為でもなく、アブラハムの性格や性質の変化でもない。彼はただ単に神様がお約束されたことは果たされると信じたのである。ローマ人への手紙4章の4節から5節。働く者の場合に、その報酬は恵みでなくて、 当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。労働者が提供する仕事に対して給料を支払われるのは一般の決まりです。人は1時間いくらで働いたり、またはこの仕事に対していくらというふうに給料が支払われるのです。明らかにアブラハムは自分が受けたものを自分で稼いだのではありませんでした。彼の救いはただ他の基準で与えられました。それは神様の恵みによる受けるに値しない恩恵でした。何の働きもないものがとありますが、つまり救いに値するようなことであなたができることは何一つないということです。不敬虔なものを義と宣言してくださる神様を信じる、その信仰が正しいと神様から認められるのです。そして神様は自分が罪人だと認める者たちだけをお救いになるのです。その信仰が義とみなされるのですとあるように、救いには信仰だけが唯一の条件です。神様は行いの代わりに信仰を受け入れられます。信仰のうちには何の功績もありませんが、信仰は神様がふんだんに提供される義を受ける唯一の方法です。信仰は神様を礼拝し、人間のために義を確保します。何の働きもない者の信仰が神様からの義とみなされるのです。6節。ダビデもまた、行いとは別の道で、神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。ダビデは律法のもとにありましたが、アブラハムはそうではありませんでした。なぜならアブラハムの生涯の間には律法は与えられなかったからです。モーセの体制は400年後まで出てきませんでした。ダビデは律法のもとにありましたが、ダビデは律法のもとには救われることはできませんでした。だからダビデは行いなしに神様が義と認めてくださることの幸いを説明したのです。なぜならダビデには何の行いもなかったからです。彼の行いは悪でした。ですから義は完全に行いそのものから切り離されていなければなりませんでした。義は全く違う原則のもとに与えられなければならなかったのです。7節。不法を許され、罪を覆われた人たちは幸いである。これは詩編32編の1節と2節の直接の引用です。そこには次のように書かれています。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は、幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人は。そしてこれはダビデの偉大な懺悔の詩編の一つです。もう一つは詩編51編です。これらの説はダビデの大きな罪と告白、そしてそれに続く神様からの許しの結果です。またここには不法を許された人たちは幸いであるとありますが、幸いであるとは罪が許された栄光ある素晴らしい喜びを表現しています。また不法とは非合法であることです。ダビデは故意に律法を破りました。彼は自分のしたことが分かっていました。また許されるとは明確で完全な許しの行為を示しています。冷酷な裁判官も特定の状況の下では罪を許すかもしれません。でもここでは罪人をご自分の愛の腕の中に抱き、愛情を持って彼を受け入れられる神様の優しさを語っているのです。彼の罪は覆われます。なぜならイエス・キリストが死なれ、 ご自分の血を流されたからなのです。ローマ人への手紙の4章に戻りますが、8節。主が罪を認めない人は幸いである。ダビデは重大な罪人でしたが、神様はナタンが告げたようにダビデの罪を見過ごしてくださいました。ナタンはダビデに言いました。第二サムエル記12章13節。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。それでもやはりダビデは懲らしめを受けました。その結果ダビデの子供たちのうちの4人が死にました。バテシェバの子供、ダビデの長男のアムノン、アブシャロム、そしてアドニアです。一生の間悲しみがダビデを苦しめました。ローマ人への手紙4章の9節。それではこの幸いは割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか、それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義とみなされたと言っていますが、義と認められることが普遍的であることを説明するために今議論はアブラハムに戻ります。ダビデが許された律法のもとにある人の喜びを語りましたから、ユダヤ人たちはダビデは割礼に属しており、割礼によってだけこの喜びを期待できると答えることでしょう。そういう理由でアブラハムは律法の前に、また自分が割礼を受ける前に義と認められたのだということを示すために、パウロはアブラハムに戻ります。十節。どのようにしてその信仰が義とみなされたのでしょうか。割礼を受けてからでしょうか。まだ割礼を受けていない時にでしょうか。割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時にです。神様は彼に約束されました。そしてアブラハムは、神様がそのことをされると言われた以外には、どんな種類の同意もできるずっと前に、神様を信じました。アブラハムは神様のありのままの御言葉を信じたのです。11節から13節。彼は割礼を受けていないとき信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人の父となり、また割礼のある者の父となるためです。すなわち割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムの無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです。というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは、律法によってではなく信仰の義によったからです。神様は割礼が紹介されるずっと前にアブラハムにこの約束をされました。アブラハムはただ神様を信じました。それだけです。ローマ人への手紙4章の14節から16節。もし律法によるものが相続人であるとするなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありません。そのようなわけで、世界の相続人となることは信仰によるのです。ご覧のように、神様は信仰だけによってアブラハムを救われたのです。19節。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。信仰自体の中には何の功績もありません。ご覧のようにアブラハムの周りには 彼が信頼することのできるものは何一つなかったのです。彼は神様を信じただけです。それが大切なのです。20節。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、たとえ人間的に不可能に見えても彼は約束を信じました。彼はその約束をくださった方のゆえに約束を確信しました。それで神様を礼拝しました。お分かりのように、人間は神様にご栄光を期するために作られたのですが、不従順によって逆のことをしたのです。そしてあなたが神様にご栄光を期する唯一の方法は、神様を信じることです。21節。神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。固く信じましたとは、彼が淵までいっぱい満たされたという意味です。疑いの入る余地はありませんでした。22節。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。この蘇り、つまり死からの命を信じる信仰は、彼が持っていなかった彼の義の代わりに、神様がアブラハムからお受けになったものです。神様はアブラハムを彼の神様の約束に対する信仰のゆえに義と宣言されました。この約束とは、神様が死の胎、すなわちサラの胎から息子を蘇らせられるという約束です。神様はご自分がご自分の御子イエス・キリストをアリマタヤのヨセフの墓、つまり死の場所から蘇らせると信じる人々に永遠の命を約束されています。23節から24節。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。サラの胎は墓でした。死の場所でした。でもそこから命が出てきました。アブラハムは神様を信じました。そして主イエスが次のように言われたとき、そのことを意味されたのです。ヨハネ8章の56節にはこのように書かれています。あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。25節。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。これこそキリストの死だけでなく、主の蘇りをも信じる信仰です。イギリスの聖書学者マシュー・ヘンリーは次のように言いました。キリストの死によって、主は私たちの借金を返された。ご自分のよみがえりによって主は私たちの領収書を取られたのである。神様はキリストの死とよみがえりとを信じる者を義と認められます。これはなんと素晴らしいことでしょうか。さて、ローマ人への手紙5章の学びに入りますが、パウロは私たちに、私たちはキリストにある贖いによって救われたのだと語ります。この贖いは、私たちを罪の過ちから解放するので、罪の質問は解決したのです。このことは、私たちが私たちの救いを決定する裁きのために、神様の御前に出ることがないということを意味します。さらにキリストを信じた人たちのために永遠の家が待っていることを意味するのです。今パウロはキリストを信じたとき、つまり私たちがキリストにあって与えられている贖いのうちに信仰によって義と認められたときに、信者に今ここに生じる特定の利益があることを示します。実際これらは この世がとても問題にし、手に入れたいと願っている利益なのです。そしてそれは、神様によって今あなたのためにテーブルに並べられており、あなたはただ、信仰の手を伸ばして取りさえすればよいのです。エペソ人への手紙1章の3節には次のように約束されています。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。5章には救いの利益について書かれています。救いの利益の第一のものは平和です。ローマ人への手紙5章の本文に入りますが、1節。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。信仰によって義と認められたというのは、私たちがキリストを信じた瞬間の信仰の一つの行為を指しています。救いの第一の利益としてパウロが話している平和とは、私たちの主イエス・キリストによる神との平和です。これはキリストを救い主として信じ、神様はもはや自分に対してどのような告発もされることはなく、また自分はもう有罪ではないと知っている人の魂に与えられる平和です。その人は過去には神様は自分に反対しておられたが、今は自分の味方であることを知っています。彼は不変で永遠の救いを得ていることを知っています。これこそ罪が許され、神様との間のすべてが正しいので与えられる平和なのです。私たちはイエス・キリストの血による平和を持っているのです。このイエス・キリストの血による平和とは、私たちの魂と神様の間がすべてうまくいっているという意味です。それは素晴らしい平和です。マタイ11章の28節でイエス様は次のように言われています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。これが神様が与えてくださる平和であり、贖いの休息です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアブラハムとダビデ、救いの利益、平和というテーマで、ローマ人への手紙4章3節から25節と5章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。